The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
先週は救われるためには良い行いが必要だと主張する人たちがいることを話しました。彼らは良い行いによって神があなたを救う手助けをするのだと言います。それは偽りの教えです。それはヤコブの手紙2章でヤコブが語っている。信仰は生きて働いている必要がある。あなたの言葉や行いや態度によって明らかにされる必要があるということとは異なります。今回はヘブル人への手紙11章を通してさらに信仰について考えたいと思います。ヘブル人への手紙11章には、さまざまな見出しをつけることができます。私の好きな見出しは、ヒーローの章です。信仰のヒーローのことが記されているからです。さまざまなヒーローが挙げられているこの章から、信仰についてお話ししたいと思います。彼らは信仰について語ったり、自分の信じることについてあれこれ論じたりした人たちではありませんが、信仰を生きた人々、信仰を実践した人々です。真実な本物の信仰者でした。ヘブル人への手紙は新約聖書の書で、ユダヤ人に宛てて書かれたものです。11章5節ではエノクについて語られています。エノクはこの地上の命を生きている間に引き上げられたので、彼は死を経験していません。神が彼を天に引き上げられたので、この地から姿を消しました。信仰のゆえに非常に従順だったので、神を喜ばせた信仰のヒーローでした。彼は神と共に歩みました。これは旧約聖書の創世記5章22節からの引用です。はっきりと、エノクは神と共に歩んだと記されています。素晴らしいではありませんか。この言葉は、あなたの墓に記すのにとても良いと思いませんか。ジョン、ジョー、メアリー、マーサなどのあなたの名前の後に、この人は神と共に歩んだと記されていたら、あなたの親戚たちは何ということでしょうか。クリスチャンが神を愛していることが、その行為や行いによって人々に知らされることは素晴らしいことです。ヘブル人への手紙11章7節をご覧ください。ノアのことが書かれています。皆さんはノアの物語をよく知っていることでしょう。周りの人たちが彼のことをどう思うかを彼は気にかけませんでした。彼は自分の家族と自分を救うために喜んで箱舟を作りました。人々は彼を笑い、あざけり、気が狂っていると思ったでしょうが、彼は信仰を持っており、神が洪水を起こされ、彼の家族を救おうと願っておられることを知っていました。ノアは信仰のヒーローでした。彼は群衆の中の一般的な人々とは異なっていました。それで、信仰のヒーローになったのです。次に8節から12節と17節から19節ですが、この歌詞はアブラハムについて語っています。アブラハムは神に仕えるように召されました。彼は召しに従い、どこに行くかを知らないで出て行きました。信仰によって彼は約束の地を自分の住まいとしました。外国で寄留者として天幕生活をしました。彼の人生は困難を極めましたが、彼は神の建てられる固い基礎を持つ都を待ち望み、神に従いました。子供を設ける年齢を過ぎていましたが、信仰によってアブラハムとサラは子供を設けました。彼は神に信頼し、神は約束を守るお方であると信じました。では次に行きましょう。 20節で神はヤコブとエサウの未来のことについて彼らを祝福しました。21節にはヤコブのことが書かれています。彼は死ぬとき信仰によってヨセフの子供たち一人一人を祝福し、自分の杖の頭に寄りかかって礼拝しました。22節でヨセフは信仰によって臨終のときイスラエルの民族についての指示を与えました。次に23節から29節をご覧ください。信仰によってモーセはと、モーセの信仰について語っています。このようにしてこの11章全体を通して読むとき、信仰のヒーローたちについて学ぶことができ、また神が彼らをどのように用いられたかを知ることができます。30節は私たちがよく知っている物語です。ヨシアが軍隊を率いてエリコの周りを回ったとき、エリコの城壁は崩れ落ちました。聖地を訪れてエリコを見るのは感動的です。私は何度も聖地に行き、たくさんの人たちを聖地のツアーに案内しました。聖書に書かれているようにエリコの城壁は崩れ落ちています。その後を今でも見ることができます。神が約束をどのように守られるかを見るのは本当に素晴らしいです。皆さんも信仰のヒーローになるようにお勧めします。神はごく普通の人々を用いられました。神は完全な人を求めておられるのではありません。また儀式を行ったり特別なことをしたりするように求めておられるのではありません。私たち自身を神に明け渡し、神の御手に委ね、日々神と共に歩むことを願っておられます。毎朝起きるときに神に次のように祈りましょう。神様、今日どんなことに直面しても、どんな問題があり、どのような必要が生じ、どんな悲しいことや困難なことに直面しても、あなたが共におられますから乗り越えることができます。すべてはあなたの御手の中にあり、私はあなたにより頼んでいますから乗り越えることができます。信仰は神からの賜物です。多くの決断をして信仰を持ったからあなたが立派なのではありません。信仰は父、子、聖霊なる三位一体の神からの賜物です。イエスについて聞いたり、神の愛について聞いたりするとき、聖霊が働かれ、私たちのうちに信仰を育てられます。これは幼児洗礼においても当てはまると私は信じています。私は幼児洗礼を信じています。小さな子供の時に、私たちの心に神は信仰の種をまかれます。だんだん大きくなり、10代になる頃、聖書を読み始め、神が語っておられることを学び始めます。主に自分を捧げ礼拝し、主が命じられているように聖餐を受けます。バイブルクラスや自分で聖書を読むことで、聖書のさまざまなことについて学びます。聖書は神が私たちを信仰へと召されたと述べています。私たちは神のものです。私たちは神に属しています。生きた信仰にとどまるためには、私たちは成長しなければなりません。これは植物にも動物にも当てはまります。生きているものが生き続けるためには成長し続けなければなりません。雑草でも花でも木でも動物でも象でもアリでも同じです。成長が止まるとどうでしょうか。赤ちゃんの成長が止まったら死んでしまったのです。成長しなければ生き続けることはできません。私たちの信仰も生きているものです。そして信仰が成長するためには霊の養いを受けなければなりません。それは神が定められた法則です。けれども神は、法則を定められただけではなく、成長するための手段を与えておられます。それは、御言葉と聖霊点です。御言葉と聖霊点を通して成長し、より成熟し、より神に近づくことができます。 祈りは素晴らしいですが、祈りは成長するための手段ではありません。私たちの必要や心配事を神に申し上げたり、許しを求めたりするために神のもとに行きます。けれども、神は私たちが御言葉を読むことを求めておられます。神に語りかけるだけで、神が語ることを聞かないという一方通行では、神があなたに教えたいと願っておられることを学ぶことはできません。双方通行でなければなりません。神が御言葉によって私たちに語りかけ、神の御心を知らせます。私たちは神に聞き、従い、仕えることで神に応答します。祈りは神への私たちの応答です。私たちの思いや心にあることを何でも神と語り合うことができるのは素晴らしい賜物です。けれども、当然私たちは神から聞く必要があります。そのために神は御言葉を与えてくださっています。多くのクリスチャンが神の御言葉に十分親しんでいないことは心が痛みます。家に閉じこもっている人はバイブルクラスに参加したり、教会に行ったりするのは困難かもしれません。そのような時は、あなたの家でバイブルクラスを始め、一緒に祈ってくれる人を求めてください。他のクリスチャンとの交わりがどうしても必要です。神は私たちが成長することを願っておられます。そのためには、他のクリスチャンとの交わりが必要です。車椅子の人もいるかもしれません。私たちの教会にも、車椅子でバイブルクラスに来る人がいます。彼らを家に迎えに行き、教会に連れてくる人がいます。ほとんどの建物は、車椅子のままで入れるようになっています。皆さんが成長するための努力をして、信仰においてより成熟することを願っています。あなたの信仰は成長し続けるときに生きた信仰であり続けることができます。それが大事な点です。神の祝福がありますように。皆さんが信仰のヒーローになりますように。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。